ありがとう。作家の本田健です。今回は、本田健がどうやって作家デビューしたのかって話をしたいと思います。僕のデビューですね、2002年の4月、幸せな小金持ちの8つのステップという本がですね、デビューのきっかけだったんですけども、遡ること2年ぐらい前に公園を散歩してた時にですね、急にビジョンが降ってきたわけです。その時にはちょっとおかしくなったんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、こう散歩してると、こう絵がバーッと見えて何なんだろうなと思った時に、これはなんか本の表紙なのか、なんか絵がダーッと見えたんですよ。で、それからしばらく忘れてた時にですね、確か村上春樹さんのエッセイかなんか読んでたと思うんですけど、村上春樹さんが神宮球場で野球を見に行ってた時に、あ、作家になるというか本を書こうっていうインスピレーションを受けたっていう話を読んで、あ、これってひょっとして僕のその本の表紙かななんて思ったんですよね。まあでもその時は僕は育児セミ対応してて2年半ぐらい経ってた頃だったでしょうか。なので、そうするとですね、ちょうど娘が2歳半ぐらいでしょうかね。そうするとまだ保育園にも行ってない時期だったと思うんですけど、まあ、よく世田谷の木の田公園っていうところで散歩してまして、その時にその本の表紙らしきものを見たわけです。まあそれが一番最初のきっかけといえばきっかけですよね。で、その後ですね、多分また半年ぐらいしてから、まあっていうかそのちらっと見てもなんか、あ、変なもん見たみたいな形でちょっとなんか大して気にも留めてなかったんですよね。で、しばらくして公園でその娘とちょうどおやつを食べてたんですよね。で、その時に、そのちょうどベンチに座っていて、こう公園でそのブランコのところにいたんです。で、この子供たちが来てはブランコやって、でそして、帰っていくっていうのをなんとなく見てたんですけども、お母さんと娘の二人連れが来て、女子として慌ただしくお母さんが3、4回をして、さあ行くわよって言ったんですよね。そうしてお嬢さんが、ママ来たばっかりじゃんとかって言ってるんですよ。で、確かにその通りで、来てそのものの3、4回だからせいぜい1、2分ぐらいなんじゃないでしょうか。で、慌ただしく行こうとするから、確かに、来たばっかりだよなと思ってたら、お母さんがちょっとヒステリックになって、お母さんはね、ママはね、仕事しなくちゃいけないのよって言っても文字通りブランコから引き剥がされるようなものを見て、わ、なんてひどいお母さんなんだって思ったんですけど、同時に、ちょうど3時とかそれぐらいだったんでしょうね。だからこう、あと1時間ぐらいでパートかなんかに出かけていくんだったら、お嬢さんをどっかに預けて、で、そして、仕事しなくちゃいけない。まあ、その、なんて言うんでしょう。こう、大変さってことももちろん想像できるわけで、そうかって、仕事しなくちゃいけないから、それは公園にずっと入れるわけではないよなっていうふうに思って、で、僕にとっては結構ショックだったんですよね。で、その夜、もし、あのお母さんが、お金についていろいろ勉強していて、そしてある程度、まあ、例えば資産運用で生きていくのは難しいにしても、その仕事を減らしたりだとか、あるいは自分の好きな時間に仕事できるような自由を手に入れてたら、好きなだけブランコを押してあげたかっただろうなって思って、そういった人たちの向けに、こう、小冊子の前ですよね。まあ、エッセイというか、2、3ページのものを書き始めた。これがですね、僕は作家になる一番大元のところです。そしてそれからですね、この4、5ページになった時ぐらいに友達に見せ始めたんですよね。最近どうしてるのっていうふうに言われたから、いや、実はこんなん書いてちょっと見てとかっていうふうに言ったら、それがすごく評判が良くて、でもっと読みたいって言うから、こんなん読みたいのって言ったら、いや、もうぜひ読みたいって、なんか企業とかお金のマインドセット、そんな、20代でセミリタイしてる人なんか会ったことがないから、ぜひ読みたいっていうのでですね、その、まあ、気を良くしてですね、まあ、その時に、もうちょっと書いてみようということで、考えてみれば、僕は小さい頃からですね、税理士だった父親にショッピングモールというか、商店街ですよね、連れて行かれて、その頃からお金の教育を受けてたわけですよ。例えば8歳、9歳ぐらいだったと思うんですけど、もう少し小さかったかな。その、神戸のですね、金平町という、商店街で、魚屋さんとか、布団屋さんとかいろいろあるわけです。その時に父親が、この中で一番儲かってるのはどこやと思うみたいな感じのことを言われて。まあ子供心にですね、魚屋さんにはいっぱいお客さんがいて、で、魚屋って言ったら、 惜しい。確かに魚屋はその人がいっぱいいてお金でやり取りしてるけど、隣の店見てみって。隣の店はですね、ふっと見たら布団屋さんなんですよ。で、布団屋さんってまあパラパラ人はいたけど、そんなにジャカジャカ売れるもんじゃないですよね。でも布団っていうのは家族全員分買ってくれたら布団屋さんはな、1、2週間生活できるんや。だから、その家族でね、買ってくれる人が何人かいれば1週間で食えるわけだから、月に何人か何セットか売れたらもう結構いい、ええやん、みたいなことを言って、まあ言ってみれば利益率のことをそうやって教えてくれてたわけですよ。で、そしてなるほどなと思ってたら、その隣は不動産屋さんと。一軒家を売ったら、1ヶ月とか、2ヶ月とか食っていけると。場合によっては数ヶ月食っていけると。だから全然毎日売れなくてもいいんやと。いうふうな感じのことを小さいところから教わったわけです。まあそんな感じのことを調査したというか、エッセイに書いてですね。で、友人にあげてたわけです。で、そうしたらですね、もっと欲しい。いや、もうコピーしてもらっていいよって言って、いやいや、それなんか申し訳ないから、ちゃんと本人からもらいたいって言って、僕は、オフィスに行ってですね、自分でホチキス止め。で、これは3、4ページだったら大したことないんですけど、10ページを超えてきて20ページくらいになると、結構ガチン、ガチンって30回くらいやったら、もう手がなんかこう、効かなくなっちゃって。で、そして友達に、いや、なんか小冊子プレゼントするのはいいけど、なんか結構手が、なんか痛くなってっていう話をしてたら、あ、勝負水印刷っていうのがあるから、ああいうのでやったらいいんじゃないのっていうふうに言われて、当時、今はもうないと思うんですけど、電話帳というのがありまして。で、そこのですね、印刷のところを調べて、自分の家から近いところ、そこの印刷屋さんにですね、電話して、ちょっと見てほしいものがあるんだけど、って言って、だいたい何ページくらいで、こんな感じで印刷してほしいと。いうので、印刷をお願いしようと思って、印刷屋のおじさんを呼んだわけです。で、そうしたら、そこの人が人生を変えてくれたんですね。でその、こんなんだけ印刷したらいくらですよっていうのを見せてくれたわけですけど、僕が、だいたい、まあ、100か200かそれぐらい欲しいんですって言ったら笑われて、そんな少ない物やらないんですよ。最低で1000ですってか、1000冊そんなに友達いないけどなって思って、まあでもそれが最低って言うんだったら、まあちょっと何年かかかるかもしれないけど、手がね、もう本当に痛かったから、じゃあ1000冊お願いしますっていうふうにしてサインしようとしたところ、彼が、ちょっと待ってください。もう1枚あるんです。ちょっとこれ見てくださいって言って、見せてくれたのが3000部の値段表だったんです。で、ああいうのって面白いもんで、1冊目作るのにこうオフセットのその印刷のにお金がかかるわけで、あとは紙代だって言うんですよね。で、確か1冊作るのですね、700、800円かかるんですよね。で、こんなにかかるんだと思ったんですけど、その3000部すれば、それが100円ぐらいになるんですよ。え？そんなに？で、関西人だとね、1冊700円儲かったと思っちゃうんですよ。で、それで意気揚々とですね、あ、もうそれめっちゃ得したって言って、サインしたわけです。でも、その時教わってなかったのは、それが何箱なのかっていうことは教えてくれてなかったんですよね。まあ、それがですね、しばらくして、うちに来たわけです。で、ものすごい数の箱で、で、まあ、びっくりしたわけですよね。まあ、それで一部屋ですね、その、段ボールが丸々、こう、一部屋を占拠するということになったわけです。で、うちの奥さんがですね、それを見て、これどうすんのよって、いや、これはまあまあ、ちょっと手違いがあって、まあ、こんなになったんだけど、まあ、半年ぐらいで全部なくなるから、って言ったら、きっと怒られて、これがですね、僕の人生を変えたわけです。半年じゃなくて3ヶ月で、これを全部在庫を処分しなさいと。それか、あなたが出ていくか、箱が出ていくか、どっちかよ、とかってこと言われて、これやばいなって言って、いろんな友達に電話をかけて始めたわけです。で、そして、この間、小冊子、コピーのやつすごい良かったって言って、あれね、製本したのがあるから、30部ぐらい、プレゼントするけどいいって言って、そんなもらえるの？いいよ、30部。はい、50部。はい、100部っていうので、いっぱい送ってあげたんですよね。で、もちろん無料ですから、みんな喜んでもらってくれたわけです。で、そしてその後ろにですね、ファックス番号が書いてあって、で、それで、欲しい方は何部でもあげますよっていうことを言ってたんですよ。そうしたら、1週間ぐらいしたからですね、朝起きるとこんなファックスが溜まってて、5部ください、10部ください、30部くださいっていうのがですね、いっぱい来たわけです。で、この現物が今あるんで、ちょっとね、お見せしようと思ってるんですけど、これです。これがですね、当時作った、小冊子で、61ページか。61ページ、あるんですよね。で、これが、この僕の人生を変えました。で、今度、最初3000部だったんですけど、また今度はですね、 倉庫会社を借りまして、そして3000部吸って、3000部吸って、5000部吸ってっていうのを繰り返してですね、あんまり楽しかったもんですから、こう育児セミリタイアしてる時ってセルフイメージが下がるんですよね。ヒエラルキーも赤ちゃん、そして、奥さんがいて、お手伝いさんがいて、僕一番下みたいな、なんか家のカースが一番下なわけですよ。そうすると、会計とコンサルティングやってたから先生って言われてて、先生、ちょっと、これから掃除しますから、1時間ぐらい散歩してくださいって、要は邪魔だから出ていけってことですよね。もしょうがないから本持ってカフェで読んでたりとかしてたんですけど、なので、本当に役立たずっていうのが僕のセルフイメージで、お金はもちろんあったんですけども、なんかね、役に立ってない感があって、で、この小冊子を読んでくれた人がめちゃくちゃ良かったって言ってくれたから、もうそんなんだったらいっぱい読んでくださいって言って5冊、10冊あげたんですよね。で、それがまた、そのなんか口コミですごい広がって、そこでですね、また今度5000部吸って、5000部吸ってってやってるうちに10万冊ぐらいプレゼントした頃でしょうか。今ですね、フリーランスやってらっしゃるんですけども、当時ゴマブックスの遠藤玲希編集長が連絡してくださって、これも望月俊孝さんの紹介なんですけど、それで、本にしてみないかということを、お声がをいただいたわけです。で、普通だったらそれ飛びつくんでしょうけど、いや、もう結構書き切ったなと。この、中にね、全部自分の欲しいものを、とか言いたいことは全部書き切ったから、いや、ちょっと難しいかなって思うんですって言ったら、もうだから僕の中ではね、雑巾のこう絞り切ったからもうこれ以上出ませんみたいな感覚だったんですよね。そうしたら、どうせ暇なんだし、ちょっとパソコンの前でも座ってたらなんかいいもの書けんじゃないですか？なんか出てきますよ。っていうふうに言われて、いや、そうかなと思ってパソコンの前に座ったら、ドバーッと出てきたんですよね。その3年半ぐらいですか？何もしてなかったので、その時は本を読むだけ読む、すごいインプットすごかったわけですよね。なのでもう溢れるように出始めたのが、この最初の小冊子が一冊の本になり、そして一冊目が終わる頃にはもう二冊目のアイデア、お金の IQEQ、そして三冊目ライフハックで豊かに生きる。そしてもともと書いていた僕が20歳の時にアメリカでいろいろなドラマがあったんですけども、その偉大人大富豪の教え、この本をですね、一番最初に書いてたわけですが、そういった本がですね、次々に数ヶ月に一冊出ることになったわけです。これがちょうど22年前なんですけども、正確にカウントしませんけども、100数十冊、そしてほぼほぼ900万部、本が世界中に出ていってるわけです。自分でもね、すごいクレイジーだなと思いますけど、当時作家になりますよって言われても、自分でも多分信じなかったでしょうね。それぐらい、こう、作家とか文章を書くっていうことが遠かったんですけど、そうやってですね、あれよあれよという間に、なんか作家の道に入っていたわけです。そういった意味で自分が作家になりたいと思って入ったというよりは、なんか自分がこれ伝えたいとかってワクワクしてるうちに、作家になったという、そういうお話ですね。またなんかの機会に、普通の人が、どうやったら作家になれるのかって話もしたいと思いますが、それがですね、本田健バージョンということでした。参考になったかどうかわかりませんが、僕の30代の青春の思い出を忘れる前に語らせていただきました。さあ、せっかくですからちょっと皆さんに呼びかけたいと思います。あなたもひょっとしたら作家になるかもしれません。自分の中で実は作家になりたいなと思ってたり、自分でこう作家になってもいいかなとかと思ってらっしゃる方は、よかったら概要欄のところに作家になりたいとか、もしもう本当に本を書こうと思っているのであれば、こういう本を書きたいと思ってるんだけどとか、そんなこと書いていただけたら嬉しいです。僕にとって作家になりたいって自分で認めるのが一番多分ハードルが高かったような気がします。これをご覧になっている方の中で、自分も将来作家になってみたいなと思ってらっしゃる方がいたとしたら、作家になりたい、自分で自分の気持ちを認めるところからスタートになると思いますので、作家になりたいとか、こういう本を書いてみたいとか、そういったことをコメント欄に書いていただけたらとっても嬉しいです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とはハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくする ハッピーマネー実践ワーク、こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハッピーマネー会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は今すぐこの概要欄を見てみてください。